では使徒の働きの第2章、今日はですね37節からですねペンテコステのペテロの説教の後の箇所をお話をさせていただきたいと思います。使徒行伝2章の37節から42節までを拝読をします。拝読をします。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。今日は先ほどありました、ね、洗礼式、子どもたちが2人洗礼を受け、で今日はペンテコステ礼拝です。皆さんご存知のようにペンテコステ礼拝というのは、聖霊が下された日、ある面教会の誕生日だとも言われていますけれども、聖霊というのは本当にこう私たちにとって最も大切なものだと思います。もし聖霊がなければですね、私たちはただの罪人です。神様の御心を聞いても行うこともできません。今日ここにありますように、ペテロがですね、悔い改めなさい、これも実は聖霊の働きがなければ私たちは悔い改めることができないんですけれども、この悔い改めの身、また人生が変えられる、これすべて聖霊様の働きなんです。37節を見るとですね、人々はこれを聞いて大いに心を打たれた。皆さんこういう経験ってあります？説教を聞いてですね、ああ今日の阿部さんのメッセージは恵まれたとか、この集会に行って恵まれてよかったというレベルではないんです。心を打たれてっていうのは、その言語で見ていくと、心が裂かれて、もうこのままでは同じ生活ができないという状況なんです。昨日までと同じ生活を私はできない、じゃあどうしたらいいんですかと兄弟たちがペテロや人たちに聞いたんですね。私たちはどうしたらいいんですか。そのぐらい心が探られて、このままではいけないと思う状況なんです。この中で皆さん、今までと同じように人生を歩んでいいと思っている方、いやもう変わらないといけない、変えたい、こんな人生歩んでいたら神の前に立てない、こんな人生は自分の人生ではないと、もし心の中にそういう思いがあるんだったら、聖霊様があなたに迫っている可能性があります。人っていうのはですね、まず渇きが与えられて、昨日もですね、ここ夜来るとですね、この賛美チームが練習してるわけですよ。ただ賛美の練習をしてるんじゃないんです。よく祈って交わって、そして聖霊を求めて練習しているその姿を見たときに、私は感動しました。何に感動したか、いい賛美をしようなんて思ってないんです。神様を求めている、神様を求める心が与えられるっていうのは神様の恵みなんです。リバイバルが起きると何が起きるかというとですね、本当に神様を求め出すんです。神様の御顔を見たい、神様の臨在じゃないと満足できない、この世にはたくさんの楽しみや喜びがあります。でもそれでは私の霊や魂は満たされない、神様をもっと知りたい、これはリバイバルです。今若者たちにですね、神を求める心が与えられているというのは本当に私は感動しますし、大きな大きな恵みだと思います。それが未信者に起こるならどんなに素晴らしいでしょう。未信者の心が本当に裂かれてですね、はあ、神様を知りたい、神様の前に人生を悔い改めたいって思うんだったら、これは神様のリバイバルだと思います。実はですね、このペンテコステっていうのは突然起きたんではないんですね。これは神様の約束でした。でこの聖霊を受けるっていうのは、私たちは聖霊を受けたら祝福を受けて何でもうまくいくという例ではないんです。聖霊は使える例ですから、私たちの中に神様に仕えていきたい、 人々に仕えていきたい、貢献していきたい、そんな人生を歩んでいきたいって思うならば聖霊はいつでも注がれてきます。でも自分のことしか考えなければ聖霊は注がれません。また注がれる必要もないし、もし注がれたとしても全然違う思いが与えられてきます。神様に仕える、神様のために生きたいと思うものに注がれてくるんです。イエス様が十字架にかかりました。そして多くの弟子たちは逃げていきました。でも残った弟子たちがいます。イエス・キリストは主だ、イエス様に従っていきたい、でも次自分が捕まるかもしれないという中で、ここにある弟子たちは、120名のほどたちが書かれてますけれども、一章の中に彼らは一つに集まって祈ってたんです。神様を礼拝してたんです。だからそこに聖霊が注がれたっていうのはよくわかります。私たちの中にですね、皆さんの中に神様に対する渇きが与えられて、みんなが集まって主を求め出すときにですね、聖霊様は本当に注がれてきます。これは全ての人の約束なんです。でそういう中で、50節ペンテコステの日50日目に彼らが祈っているときに、突然激しい風が吹いてきて、その共同体祈りの中にドカーンとね、聖霊が注がれたんです。で聖書を見ると、一同は聖霊に満たされ、これを新約聖書ではこう書いてました。聖霊が彼らの魂に徹底的に浸透しって書いてるんです。これすごい表現だと思いません？私たちは思いがあります、魂があります、霊があります。でも大体自分中心ですよね。神様どうぞ祝福してください、神様病気を癒してください、神様私は孤独です、神様経済的に心配です、神様良い人と出会わせてください、やっぱり私が主です。その魂の領域に聖霊様がぐーっと徹底的に深く侵入したことを聖霊に満たされてって表現してるんですね。ですから自分でびっくりするんです。思いが変えられていく、あ、神様に仕えていきたい、もっと神様を賛美したい、人々に仕えていきたい、愛の人生を歩んでいきたいって、もし心から思うんだったら、これは聖霊ご自身があなたの心に深く浸透した証拠です。特に人を許したい、もうこの怒りの感情、この妬みの感情、この汚い思いなんか捨てたい、悔い改めるって捨てるってことでね、捨てたいって、本当に神様捨てますって思えるならば、これは大きな大きな恵みです。まさしく聖霊が浸透してこない限りそうは思えないんです。皆さんね、クリスチャンの最大のパワーって何か分かります？悪霊を追い出すことだと思いますか？病を癒すことだと思いますか？奇跡を起こすことだと思いますか？聖書が分かることだと思いますか？私は思うんです。最大のパワーは悔い改めることです。はっきり、これ悔い改めも自分の力ではできませんけれども、はっきりイエス様に悔い改めたときに、分かりやすい言葉で言うと、詩編の23編が始まると思います。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。宗教というのはどうしてもですね、例えば教会に来てもですね、主は私の牧者ではないんです。主は私のしもべ、神様は私の言うことを何でも聞く方ですから、教会に来てもですね、神様これしてください、あれしてください、苦しいです、助けてください、答えられなかったら、神様なんでですか、私の祈りを聞かないんですか、というのは言葉にすると、主は私のしもべです、私の言うことを聞きなさいという信仰なんです。ご利益宗教でも言うことができるかもしれません。こういう信仰者、こういう命のない信仰者はとても簡単なんです。ほとんどの人がそうなる可能性があります。でも聖霊が下って本当に悔い改めたときに、悔い改めるっていうのはある面180度人生が変わるんです。要するに生活が変わるんです、生き方が変わるんです、考え方が変わるんです。時々言います、私は聖霊によって360度変わりました。元に戻ったけど、 同じ生活、同じ考え方、これは違います。全く逆方向になるということなんです。生き方や考え方、生活が変わるということなんです。これは最大の力なんです。皆さん、はっきり悔い改めた人で神様から離れた人見たことありますか？離れられないんです。人から罵られても、教会でつまずいたとしても、神様から離れられない。なぜ？悔い改めたからです。そしてイエス様に結びついたからなんです。これは何かをするというドゥイングではありません。私はイエス様に結びつきました。私と主は一つです。主は私の牧者です。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴い、たとえ死の影の谷を歩んでも、敵の前でも縁を設け、私は生ける限り、慈しみと恵みが追いかけてきます。私は一匹の迷いやすい、罪を犯しやすい、弱い羊に過ぎない。でもそんな羊のために命を懸けてくださったイエス様が復活されて、私の主となってくださった、牧者となってくださった、ここに確信がある。これが悔い改めなんです。このはっきりとした悔い改め以上にですね、パワーのあるものはありません。ここがはっきりしないけれども霊的な賜物を受けるということもありえると思います。祈っちゃうと病気が癒されたり悪霊が出ていくってこともありえると思います。御言葉の知識が増えてとても良いメッセンジャーになることもありえると思います。でもこの悔い改めがはっきりしてなければ、生活や生き方は何ら変わってないんです。本当の力はないんです。ですからこの悔い改めが私の身に体験され起きる、人々がそういうことが起きるということを見たいと思いませんね。これこそ神様の力なんですよ。まあ、ペンテコストの時にですね、聖霊によって人々はいろんなこう国々の言葉で語ったとあります。彼らはびっくりしたわけです。まあ、例えばですね、ここでこう聖霊が望んで皆さんがですね、タガラグ語、フィリピン語で神様はすごいって聞いたらどうでしょう。日本語で、韓国語で聞いたらどうでしょう。びっくりします。でもね、これを表現する言葉はね、まあ、状況はですね、こういう状況だったんです。あ、彼らは新しい葡萄酒で酔っ払ってるっていう状況ですよ。こういうふうに静かで理性的に物事を聞いてる状態じゃなかった。ここにいる人たちに聖霊が注がれてこんな感じですね。はあ、なんかもうね、もう魂の底まで精霊に満たされて、もう本当気持ちいい、心地よいわけですよ。で、自分では喋ってないんです。神様は素晴らしいっていうのも英語でフランス語でドイツ語でブラジル語でいろんな言葉で、もう全部言ってることは否定的な言葉じゃない。神様素晴らしいって。でもあまりにも理解できなかったので、それを見てた人たちは朝から新しいブドウ酒に酔っ払ってるんだなっていうね。で、そういうふうに言われたので、ペテロが立ち上がったんです。そしてこのことを説明したんです。そうじゃない、これは神様が約束していたヨエルの予言が成就したんだ、終わりの時が来たんだ、神様が恵みによって聖霊をドコーンと人々に注いでくださって、そしてヨエルの予言にあるように彼らが神様の御旨を語り出したんだっていうことを説明したんです。で、ダビデのことをと語ってですね、ダビデも予言していたでしょ、やがてイエス・キリストは死んでおしまいではなくて、そしてこの主は死に支配されることがなくて、約束の聖霊をイエス様に注がれた、ヨヨの予言者や王に注がれた、神の器に注がれたこの聖霊の力を神様が注いでくださったんだということを説明するんです。で、結論としてはですね、ちょっとここは短く端折りますけども、結論としては32節2章の、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を満ち力を受けて注いでくださいました。あなた方が今見てることを聞いてるこの状況は、神様がイエス様がよみがえられて神の右に座して約束の聖霊を受けて注いでくださっていることを見てるんですよ。こういうの見たいと思いません？皆さん見たいと思いません？昨日も コリントの賜物、聖霊の現れの賜物を見てね、私本当見たいと思うんです。聖霊様が自由に人々を支配して、霊の賜物やまた賜物が解放されて、一人一人がキリストのような働きをする教会を見たいと思いません？私は見たいです。2000年前に終わったこととは思いたくないです。今も神様はそういうふうな渇きを与え、そのようにしてくださる、求めるものに聖霊を与えてくださると思います。なぜならばこれは使いたいからです。神の国を広げたいからです。皆さん見たいですか？見たいですか？見たいですか？見れると思います。御心だからです。御心を求めることは神様与えてくださいます。私は本当に見たいんです。そしてペテロは説教の最後にそれを説明するだけで終わりませんでした。36節からみんなに今度は迫ります。イスラエルの前科の人は聞いてください。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。この後に今日の箇所が来るんです。人々は心が本当に裂かれました。第一、彼らはイエス・キリストはメシア、神ではなかったんです。偽教師だ、偽救い主だと思ってたんです。でもペテロの説教で今見てることはそうじゃない、あなた方が殺したイエスを神は主としてメシアとしたんだよ。彼は心を探られたんです。いや、このままだったら裁かれてしまう、神が主としたのに自分たちはそれを否定してしまった、イエス様を信じないでこのままでは自分は滅びてしまうって思ったんです。こういうことが集会で起こることを願いません？悔い改めたい。で、彼らは言いました。じゃあどうしたらいいんですか？兄弟たち、私たちはどうしたらよいんですか？この思いがないと生き方って変わらないんですよね。今日の集会で恵まれた、恵まれないというのは生き方を変えなくていいんです。今日の話は良かった。でも、説教で心が裂かれるっていうのは自分の今までの生き方ではダメだよって神様が迫られたことなんです。じゃあどうしたらいいの？皆さん、どうしたらいいのって言われて答えるっていうのがこれメッセージですよね。聞きたくないんじゃなくて、聞きたい、どうしたらいいの？そこでペテロが最初に言ったのが悔い改めなさいってことなんです。悔い改めるっていうのはですね、あなた方の見解を変えなさいってこう新約聖書では書いてるんです。自分の考え方や思いを変えなさい、そして神様の意思をですね、神様のその御心を深く自分の心の中に受け入れなさい、イエス・キリストはよみがえられてるってことを受け入れなさい、この方が主であるってことを受け入れなさい、あなた方は大きな罪を犯したってことを認めなさいっていうことなんですね。本当に認めなさい、そしてそれを捨てて。当時ですね、まあ、ペテロは悔い改めなさいの後にめいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、今日二人の方が洗礼を受けますけども、日本の社会で洗礼を受けるってことは簡単なことですか？考えますよね。洗礼を受けたら多分日曜日はね、例えば部活がある、仕事があるって、これ戦いになりますよね。また地域や部落があるあったらですね、洗礼を受けて神の価値観に生きるってことを考えるとですね、ああいうふうに言われるな、あ、こういうふうにいじめられるな、こういうふうになるなってことを考えますよね。誰も拍手しません。誰もよかったね、あなた洗礼を受けたの、クリスチャンになったの、素晴らしいのって言ってくれる世界ではありません。恐れがきます。不安がきます。ましてやイエス様を十字架にかけたユダヤ人がですよ、クリスチャンを迫害してきたユダヤ人が、その当時ですよ、はっきりある意味ユダヤ教を捨ててキリスト教になるってことは簡単なことじゃないんです。まさしく360度回転はしたくなるんです。ああイエス様よかったと思ったけども、同じ道を歩くことは簡単なんです。360度ではなく180度、全く逆に洗礼を受ける、罪を許していただく。でも実はそれでおしまいじゃないんです。 実はそちらの方が勝利があり、必ず信頼を得ていく、人々が変えられていくっていう信仰が与えられるんです。それは聖霊によって、これは賜物なんです。もしクリスチャンが聖霊を知らなければ、聖霊を持たなければ、私たちはこの世で勝ちません。でも約束なんです。私たちにもイエス様に注がれたと同じ聖霊が与えられる。イザヤ書の11章の中に、予言の中でやがてメシアがこういう方で生まれるっていう中で聖霊のことを書いてますね。知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。これ新改訳ですけども、教導訳は違います。ですからですね、この地上でですね、皆さんが生活をしている中で何かね、聖霊様に聞きながら従っている人っていうのはこういうふうに思うんです。この子違う、何かこの人の考え方や生き方は違う。まさしく聖霊の知恵なんですよ。この世の知恵に勝る知恵なんです。旧約聖書を見てもですね、ヨセフを見ていてもそうです。ダニエルを見ていてもそうです。世の知恵者や権力者が聖霊に満たされた人を見て違うって言います。彼らは聖霊様のことを知っているんです。皆さん、聖霊で満たされたでしょ。欲しいですよね。で、若ければ若いほど、聖霊様を知る時間が長いのでね、ぜひ今ね、聖霊様の声を聞くことや、もちろん聖霊によって聖書が書かれたんですから、聖書をきちっと御言葉を学んでいくということも含めしていってもらいたいと思います。もう一回言います。最大のクリスチャンのパワーは悔い改めるということなんです。はっきりイエス様に結びつくということなんです。これができさえすればですね、力が与えられます。生活が変わります。また生活を変えることが悔い改めなんですね。で、ペテロはですね、これは約束なんだ、賜物として与えられる約束であり、これはあなた方にもそうである、子供たちにもそうである、遠くにいるすべての人、私たちね、異邦人にもそうである、つまり神が招いてくださるものなら誰でも与えられるものである。これがすごいですよね。旧約時代は王様とか祭司とか預言者しか与えられなかったんですけれども、今は誰でも悔い改めさえすれば聖霊をもらうことができるんです、賜物として。これはものすごい福音です。であるなら皆さん、もらわなければ損だと思いません？でもね、渇きがあるかどうかなんです。皆さん、本当に聖霊に対する渇きってあります？おめでとうございます。聖霊っていうのはですね、別の言い方をするとですね、実は仕える霊なんですね。神様に仕えていきたい、人々にも仕えていきたいと思う霊なんです。逆に言うならば、神様の働きをしたいって皆さんが思われるとですね、聖霊の力がないとまずできないんです。神の国を広げていきたい、神様どうぞ御心を家庭の中で職場の中で本当に行っていきたいんです、自分の力で頑張るんではなくて神様が働いてくださることを見ていきたいんです、また小さなセルを持ってこの人たちを本当に生かしていきたいんです、ずっと否定的なことを言い、怒りがあり、もう悲しみがあり、口を開けば否定的なことしか言わない人、どうぞイエス様変えてください、この人が賛美をし神の声を聞いて勝利できるようにさせてください、使えさせてください、でも自分の力ではできません、本当に自分の口から出るのは自分の考えであったり思いです、聖霊様なんて言ったらいいんですか、どこの御言葉を示したらいいんですか、どういうふうに祈ってあげたらいいんですか、もうはっきり言ってこの人悪霊がついています、自信がありません、でも聖書はイエスの御名によって悪霊を追い出すと書いて、私もしていいんですか、確信がありません。でもね、聖霊がいるならば、聖霊を求めていくならば、いや逆に聖霊を求めていかなければ絶対できない世界なの。つまり先ほどね、ちょっと面白いことがあった、これは責めるわけじゃないんですけどね、純くんね、純くん何かちょっと考えていたんでしょう、なかなかここのこのね、パワーポイントがね、これごめん、責めてるわけじゃないね、 でもね、その後ろにね、あの沢君がね、助けてるわけですよ。ちょっとさばいてるかなって感じがしましたけど、でもね、それ見てね、私聖霊だなと思ったんです。聖霊様ってこのぐらい実際なんですよ。私たちはみんな弱いんです。でも神の仕事をしていきたい、仕えていきたいと思ったら、そばに立ってパラクレートスって言うんですね。そばにいて助けてくれる人なんですよ。そんな人欲しいと思いません？ちょっと同じ顔の、あの違うね、親子ですからね。じゃあ、ちょっとトキちゃん来て。私の娘ですけども、まあ、彼女は私と違って経験がありません。力もありません。まだまだこれからね、いろんな失敗もするでしょうけども、でも本当に聖霊様ってイエス様 の、 あの三位一体の神ですから、霊ですよ。どんなに頭で学んだとしても御心を行うことって人間にはないんです、力は。でも本当に聖霊に助けてほしい、教えてほしい、守ってほしい。で、彼が求め出すとですね、彼女が求め出すとですね、聖霊様が来てくださいます。パラクレートス、共にいるんです。本当に共にいるようになるんです。そしてもしこういうことが小さな声でね、これこういうふうに言ったらいいよ、こうしたらいいよ、これはダメだよ、でいつも励ましてくれて、大丈夫トキちゃん、大丈夫、信仰をもと、まあ、落ち込む時もあるでしょう。でも上を見上げて、ほら、イエス様生きてるでしょ、大丈夫よ。失敗そうな時にこう服を持ってね、待ちなさい、これ本当に体験するんですよ、やめなさい。で、寝てる時もですね、この子に夢を見させるんです。啓示を与えるんです。予言の霊も与えられるかもしれません。助けてくださいます。で、確かにパラクレートス一緒にいる。実はこれがクリスチャンの力なんです。どんなにこの人が知恵を持っても、力を持っても、お金持ちになっても、神の国が広がるわけではありません。悪魔には勝てません。でも聖霊様を持っている、またこの方との関わり方を知っている。例えばですね、聖霊、いつも喜び、絶えず祈り、すべてを感謝しない、御霊を消してはならない、御霊は消えるんですよ。ちょっとね、悪口文句言って、ちょっと何でもいいから言って。嫌い、もちろん距離を置いて守りますけれども、聖霊の火は消えるんです。で、何よりも霊が燃えなくなります。思いが変えられなくなります。否定的なものはもっと否定的な思いになったり、この世的な考えに陥ってしまいます。そしてうまくいかなくなった時に、やっぱり悔い改めるんです。神様ごめんなさい、聖霊様助けてって言って、そのときに聖霊様の臨在を感じてですね、あ、やっぱりこの方と歩む。皆さん見えますか？私とトキちゃんが一緒にいるの見えますか？聖霊様ってこのぐらい本当に確かな方だと皆さん信じますか？それも助けるために来るんです。パラクレート、一生涯聖霊とともにトキちゃんが歩んだらどうでしょう。私は親として安心感がありますね。この子、聖霊の声を聞くことができる。アメン。God bless you. で、ペテロはそのことを語ったんですね。力強く証しして、邪悪なこの時代から救われなさいと進めました。皆さん、若い人たちに言います。この時代で聖霊の力抜きで勝つことはできません。アメンですか？聖霊様のことを聞かれてわからないでは勝つことなんてできません。聖霊様のことを聞かれたときに、聖霊様は私を励ましてくれる、語ってくれる、聖書を読ませてくれる、本当に心を燃やしてくれる方ですっていうことができないと勝つことができないですね。で、その後ペテロはですね、なんとその ペテロの言葉を受け入れた人々が、なんとその日に何千人仲間に加わったって書いてます？3000人。今度は見てみたいですよね、日本でね、3000人救われたんですよ。で、彼らは本当に悔い改めたので受け入れたんです。本当に悔い改めるということは生き方が変わることです。悔い改めますということではありません、変えることなんで。で、何をしたかというと、42節見てください。彼らは使徒の教え、 相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。まず一番目に、使徒の教え、聖書の教え、まあ一番の使徒というのはイエス様ですから、イエス様の教えに、またペテロたちの教えに熱心であったということなんですよ。聖霊が働くと悔い改めが来るじゃないですか。悔い改めれば悔い改めるほど聖書って楽しいなと思うようになるんですよ。違う霊が心の中に満ちている時っていうのは、霊的なことって楽しいと思いません。本当にスピリチュアルなこと、あ、賛美退屈やな、もう礼拝早く終わらないかな。皆さん、創世記の次は何ですか？出エジプト記、まあ、ここまで何となく分かりますよね。その出エジプト記の次何ですか？ん？いびき？レビ記ですよね。皆さん思いません？あれを読んで分かった方いますか？救われてすぐにレビ記を読んで、ああ、これ恵まれるわ、これすごい真理やわ、もう霊が開かれたわ、天の礼拝が分かるわって分かった人います？もう本当に私なんかいびきでしたね。分からないんですよ。で、大体またそこから創世記から始めるわけです。で、出エジプト記、もう楽しいなと思って、また創世記に戻るわけです。そこから旧約が進まない、分からないから。でも聖霊に満たされてくるとですね、少しずつですけども分かってくるんです。だから聖霊様が助けてくださるんです。あ、レビ記って私と神様との関係を言っているんだ、あの生贄の子羊ってイエス・キリストのことなんだ、そして自分自身の礼拝も日曜日に礼拝に来るんではなくて、生きた聖なる供え物として自分を捧げさえすれば聖霊に満たされるんだということを知るだけではなくて体験していくんです。まさしく生活が変わるんです。ですから教えが楽しいので、どうなるかというと、皆さんも教える人になるんです。学校に行ってもですね、皆さんレビ記を教える人になるんです。聖書を教える人になるんです。聖書の分厚い中心はイエス様のことを語ってるんですよ。体験したい。今日もですね、子どもたちに迫りました。日曜学校の今スタッフをしてるけども、まだ洗礼を受けてない子はスタッフしてるんです。すごいでしょこの教会で。迫ったんです。なぜ洗礼を受けないの？これ責められるような感じしません？で、言い方を変えたんです。洗礼を受けない、決心しない、何か妨げのある理由を教えて祈るから。だから彼が言いました。半分半分、そっか、 50% 信じてるのか。じゃあその半分を、なぜ決心ができないかを先生たちに言うと、先生たちそれに祈ってあげれるから。それさえなくなれば確信を持ってね、洗礼を受けれるし、信仰と人生に喜びが来るよ。いい質問だと思いません？教会に来て3年間誰もそういうことに迫らないで、洗礼も受けない、だらだらだらだらして、そして信仰も湧かない、当然人生に勝利もない、これかわいそうだと思いません？洗礼を受けなさいって迫るよりも、受けれない、ずっと礼拝に来てるのに受けれない、分からないところがあるんだったら教えるから、祈ってあげるから、っていい質問だと思いません？皆さんね、そういうふうにね、魂に対してはっきり迫られる人になっていく、これが生活が変わるんです。で、2番目、相互の交わり。クリスチャンの共同体、交わりがですね、あまりにも素晴らしいので、世の人が彼らは弟子だと言ったということが書かれています。教会は小グループにするととても難しいです。なぜならば、自己中心、罪のある人が交わっていくと傷つけ合うからです。まあ、津田もいっぱい経験してきました。でも、ここを見るとですね、彼らは本当に楽しそうな交わり、助け合い、愛する共同体がありました。それはなぜかというとですね、聖霊に満たされて聖霊に従ったからなんです。聖霊に満たされるということは自分に死ぬことを学ぶからなんですね。ですから、小グループがうまくいく、家庭や家族や小さなグループがうまくいくというのは聖霊の恵みです。これがないと多分うまくいかないと思います。で、3番目、パンを割くことって何ですか？ 何をしてたんですか、小グループで。パンを割いてた。生産式ですよ。生産式で阿部先生が必ず言う言葉は何ですか。なんとかのない、なんとかはないって言うでしょ、必ず。なんとかのない、なんとかはないって何ですか。そうです、悔い改めのない生産はないんですね。ということは、週の半ばで集まった時に、まあ、楽しい交わりもあったでしょう、御言葉を学ぶってこともあったんですけども、共同体がいつも悔い改めが習慣となってたってことなんです。私たちってさ、どんなに恵まれてもすぐに世の価値観とか流されてイエス様が見えなくなったりしません？みんなそうですよ。いつも信仰があるわけではないんです。信仰の戦いです。聖書の御言葉よりも世の中の価値観の方がこれの方がいいよねっていつも思ったりするんです。でも悔い改める生産の共同体があったということは、そこでじゃあ皆さん今から生産式、イエス様の、ね、血とパンに預かりましょう、イエス様私のために死んでくださいました、でも悔い改めのない生産ってないよねって誰かが言うわけですよ。じゃあ悔い改めの時を持ちましょう。イエス様ごめんなさい、この半週間ほとんど神様賛美するよりももうずっと経済のことを考えて生きてきました、許してください。いつでも悔い改めた神様許してくださるでしょう。そして生産式をするときにはですね、おー主よハレルヤ感謝します、また霊が燃えてきました、信仰が燃えてきました、ハレルヤです、もうご主人のことも許せます、愛しますってこうなってるわけですよ。悔い改めが習慣になってたっていうのは本当に新しい生活だったんです。こういう共同体って皆さん必要じゃないですか。家の中でね、やっぱりこういう生産の共同体がないと悔い改めがなくなるんですね。でだんだん神様が遠くなったと感じるけれども、1ヶ月ほったらかしにするとですね、もう祈りもしない、賛美もしない、礼拝にワクワクして来たいとも思わないクリスチャンに私たちはなってしまうんです。でそれを見て未信者の人が、あクリスチャンってこの程度かってなる、すぐになっちゃうんです。でも彼らは共同体を持ってた、悔い改めの習慣があったんです。そして最後何ですか、何に熱心ですか。祈ることに熱心であった、神様答えてくださる。今ですね、津田の教会の中で、まあ、いろんな祈りが立ち上がっていることも感謝です。これもリバイバルだと思います。祈りがないとやっていけないよね。で祈りは楽しい、こういう霊的なことは楽しいということをね、若者にやっぱり教えたいですねと思いません。これが世の中のものよりも何倍も何十倍も楽しい、精霊が共にいるってことが何倍も素晴らしいことを教えない限り、立法でこうしなさいって言っても無理です。ちゃんと礼拝守りなさい、聖書を読みなさい、祈りなさい、それで分かりましたっていう人いますか。全部立法ですよ。これは立法じゃなくてこんな恵みはないんです。私はですね、ほぼ毎日夢を見ます。でその夢が、救われる前は変な夢よく見てましたけども、今は夢がメッセージなんですよ。おお、こんなことかってこうね、啓示が与えられて起きるんです。だからすごくすっきりするし感動します。もし若い人たちがですね、今さっき、まあ、時ちゃんと私が立ったように、聖霊様が本当にあなたのそばにいて助けたい、これが復活の主の霊であり、イエス様もこの聖霊に頼って勝利したんだ、聖霊に頼れば啓示が与えられる、ビジネスにおいても誰もが考えられないような知恵が与えられる、夫婦関係家庭関係の中においても御言葉を行っていく力が与えられる、聖霊様が欲しい、聖霊様を知りたい、賜物が欲しいって思えたらリバイバルだと思います。でもそれが今起きてるなと思います。アメン。めっちゃ欲しいですか。今日ね、この洗礼式の後にね、これ非公開だそうですね。あ、非公開かな。威厳の賜物が欲しいので祈ってくださいっていう人が数人来るんです、子供たちがね。私素晴らしいことだと思います。これオープンに公にはしてませんけれども、霊的な渇きが来たっていうことだけで神様の私は恵みを感じます。私たちの世代よりも次の世代はもっと目が開かれてくると思います。そういうのを見たい。 と思いません？渇きなんです。でペテロがこのことを言ったんです。ですからまとめますと、悔い改めと聖霊の賜物と生活が変わるということは実は一つなんです。一言で言うならば本当に悔い改めたということなんですよ。でこれは皆さん、今の日本の社会の中でこれが起こると勝利を取っていきます。なんかもう日曜日だから部活を休まないけんと言って、もう関係がぐちゃぐちゃになるようなことが起こらない。聖霊様どう言いましょうか、どういう言い方をしましょうか。一つの鍵はですね、聖霊は使えるものを与えるでしょ。世の人もですね、この人はクリスチャンかどうかって見てるんじゃないんです。喜んで使えるかどうかなんです。これができる人は絶対に証が来るんです。皆さん、アメンですか？使えるってことをしなければ聖霊は注がれません。使えない人に聖霊はいらないからね。神の国にの働きをするっていうことは主に仕えることであり、人々を愛すること、仕えることなの。神様、私の人生喜んで仕える人生を歩ましてください。神にも仕えていきたい、人にも仕えていきたい。必ず2つのことがきます。神に信頼され、人々に信頼されるという勝利の人生が来るんですよ。だから聖霊っていうのは、悔い改めるっていうのはもう本当に大切です。仕えるっていう思い、従うっていう思いさえあれば、喜んで神様は助けてくださるんです。今日ね、そこのところ取り扱いましょう。多くのクリスチャンはこれがないんです。これがないけれども聖霊を欲しいって言うんです。止まってしまうんです。消えてしまうんです。若者に言います。家に帰ってお父さんお母さんの手伝いをし、茶碗を洗うことは好きですか？学校の部活で誰よりも早く行って仕えていくの好きですか？職場で仕えることは損をすることだと思っていませんか？でも聖霊様が欲しい、力が欲しいって祈ってませんか？矛盾するんです。でももし動機が、神様本当に喜んで仕え、神にも信頼され、人に信頼される人になりたいです、でも自分の罪を認めます、とても自分の自我が強いです、やっぱり自己中心です、これが変わらない限り変わりません、私を清めてください、私を本当に喜んで使える人に変えてくださいって願うならば、神様聖霊を下すと思いません？そこを取り扱われましょう。それを取り扱われない限り、どんだけ御言葉を聞いても同じことを繰り返していきます。あなたは主に愛されています。あなたが本当に神の国のために生きるように召されています。今しばらくそのことをお祈りしましょう。そして今日はペンテコステです。聖霊はそういう人に注がれていきます。求めていきましょう。ハレルヤ、天の父様、今あなたが働いてください。そして私たちの心の部分を取り扱ってくださって、どうぞどういう動機であなたを求めているのか、またどういう願いで聖霊を求めているのか、祝福を求めているのか、取り扱ってください。あなたの前にどのように立ったらいいのか、ただ十字架以外に誇れるものはありません。どうぞ主よ、心を変えてください。そして本当に180度新しい人生を主と共に歩んでいけるように助けてください。お願いいたします。今私たちにあなたの愛や恵み、聖霊の恵み、あなたご自身に対する渇きを与えてください。そして人生を作り変えてください。同じような虚しい人生を歩ませないでください。非難や否定的な思いで過ごす人生を歩ませないでください。死の恐怖に怯える人生を歩ませないでください。聖霊で満たしてください。新しく変えてください。主は求めるものに必ず与えてくださいます。またそれを求める、期待する思いで導いてください。主をお願いいたします。私を作り変えてください。主の御名によってお祈りします。アメン。